石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのは前回に引き続きパンクロッカージェラスガイ坂本さんです。お願いします。
はい、お願いします。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。はい、ちょっとジェラスさんには前回は、はい、なぜジェラスガイ坂本がジェラスガイ坂本になり得たのかっていう感じのことを、
はい、あ、そうですね、
はいはい、フランクにお話しいただきましたけれども、はい、いやほんまに生まれた年数が30年ぐらいずれてるがゆえのジェラスなんですよね
そうですよね、確かに
だから神様がなんかそういうやつが欲しかった、
あ、神のいたずらっていうか、はい、製造ミスみたいな感じでで
もそのミスが非常にだってミスってなかったら普通の今おっちゃんなんです
よ。あ、そうですよね。
あの時のリアタイのあれが好きっていうだけのおっちゃんやったんが、はい、ずれてるだけで面白い、なんかあの時のやつが好きな若者になってるんですよね、はい、そのジェラスさんに今回はそのあの時代、はい、70年代とか80年代の中でも、はい、俺これがめっちゃ好きやねんみたいな、
あ、
ちょっと聞かせて。
でもいっぱいありすぎてめっちゃ迷ってるんですけど。
でしょうね
そうなんですよ、
はい、やっぱりでも音楽の中で、はい、いや、あの流してない中でも聞いてたら、だから音楽も幅広く聞いておられますよね。
そうなんですよ、結構幅広いですね。そのパンクロックから歌謡曲まで、うん、もういろいろ聞いてるんで、う
ん、なんかノイズ系とか、
あ、そうですね、ノイズもすごい聞いてますね、うん、非常階段さんとか、うん、そのね、ゲロゲリゲゲゲさんとかもういろいろ、
それをだから生まれてなかった音源を、はい、だってその時代は私生きてましたけど、
はい、
その時ですら聴いてる人周りにいるっていうのはいなかった。
あー、で、はい、
そのいろんな幅広い音楽の中で、
はい、
うーん、だ俺とこれがたまらんみたいなんて。
あー、でもやっぱり一番はパンクロックですね。
はい、
特にそのパンクロックのムーブメントはやっぱりね、奥深くて、もうこれまた語っちゃうとね、長くなっちゃうんですよ。
いや、ええ、なっとこ
好きなことってめっちゃ喋っちゃうんで、はい、それなんかね、結構奥深くて、パンクロックのムーブメントってやっぱり、はい、それで1970年代の後半ぐらいに、はい、その日本でパンクロックのムーブメントが生まれて、
はい、
1978年かな、一番古くて、うん、日本で生まれたのが、うん、それでその、まあ、初期やとエスケンっていうバンドとフリクションとか、
はい、
その時の一番初期の一番最日本で一番古いパンクロックのムーブメントで活動したバンドを東京ロッカーズって言ってて、
東京ロッカーズはすいません勉強不足で、
いやでも本当にこれは、
ね、フリクションまでは
あ、フリクションしてご存知なだけでも本当にすごいと思います。それ
ありがとうございます先生いやちゅうかあんたとあんためっちゃ年下なわけや今ちょっと錯覚したわほんで
それでなんか調べれば調べるほど、はい、パンクロックってすごい面白くて、
はい、
そのパンクロックにもいろんなジャンルがあって、はい、そのまあ例えば追いパンクとかあって、
うん、聞きますね、追い追いって言うから追いパンク、
そうなんですよ、はい、なんかちょっと男臭い感じのスキンヘッドにしたりとか、うん、はい、ちょっとあのアーミーっぽい感じの、うん、軍服みたいな感じの服着たりとか、はい、男臭い感じの雰囲気のやつをオイパンクって言ってて、はい、うん、とか結構ね、あとは ポジパンとか、ね、ポジティブパンク、略してポジパンで、今で言うちょっとビジュアル系っぽい感じの、あのパンクをポジ昔ポジパンとか、
そうなんや、
ゴシックパンクって言われてて、
は
い、
ゴシックパンクはあのいわゆるこうゴシックっぽい格好
で、そうですね、
そういう内容の歌詞を歌う
みたいな、はい、あのちょっと白塗りにしてたりとか、まあ、昔だとオートモットさんとか、昔布袋寅泰さんが昔ちょろっとあの参加ギターで参加してたバンドなんですけど、
はあ、知らないですわ。
今でビジュアル系っぽい雰囲気はあるんですよね。
あ、
ビジュアル系という言葉が生まれる前からそうなんですよ、ちょっとビジュアル系っぽい部分があったんですよね。
その中でどっちか言ったらビジュアル系っぽい方、
あ、でもそうっすね、うん、でも化粧するきっかけだったのやっぱりそのポジティブパンクとかがやっぱりきっかけやったんで、
うん、ポジティブパンクって言ったらなんかすごい明るいポジパンクなんかなって思いがちですけど、
ね、自分なんでポジティブパンクっていう名前になったんか全然わかんないそこまでは全然わかんなくて、
はい、
でも明るくはないですよね。
ですよね。
ちょっと暗い感じっていうか世界観はちょっと暗い感じ、うん、
パンク
って幻想的な感じの感じ、
ね、あ幻想的な感じ、なんか攻撃的な感じですもんね、パンクっていう大きなジャンルって言うたら、はい、なんかおすすめ、今から聞いたらこれおすすめやでっていうバンド一個、
あーでもやっぱりそうですね、やっぱザ・スターリンとかやっぱ一番影響きてんで、やっぱザ・スターリンは若い子にもでも若い子にも絶対受けると思うんで、受けるっていうか、うんうん、若い子でも絶対その
若い、あんた若いや、もうこのツッコミ最後にするもういや、もうこれ最後に
すいませんすいません、うん、でもアナーキーとかもすごい好きですけどね、アナーキーの、ね、男らしい感じとかもすごい好きなんですけど、
メジャーどころで言うたらスターリン
とアナーキーですね、
は
あ、でもあとその80年代 の、 そのパンクとか、うん、ロックンロールとかあんまり詳しくない人は、うん、あれですね、爆裂都市っていう映画あるんですけど、 あれは絶対見てほしいですね、あれは絶対見てほしいです、
あれは部屋の電源消して見てください、
でもねあれ見たらもう夜寝れれなくなるぐらい、はい、もうなんかすっごいもう心がゾワゾワするっていうか、アドレナリン全開になって夜寝られんようになるぐらい、もうすっごいハイになる映画なんで、
いくつぐらいの時見たんですか、
あもうちょうど、うん、だから高校卒業する時ぐらいでしたね、
今が24やから
24なんで、もう 5、6 年前ぐらいでしたね、ゲオで借りて見たんですよ、
ほうその棚に行ったんやな、
そうなんですよもう人生を変えた作品ですね
いや私も結構、はい、おおって思いましたけど、
はい、
他になんかだから鉄夫とかもですよね、はい、好きやって言ってはったし、はい、そこら辺のパン、あれもサイバーパンクみたいな言われてジャンクの映画、
はいはいはいはい、
あじゃあ映画で言うとそこら辺、
そうですアンダーグラウンドみたいな雰囲あのジャンルの映画がすごい好きで、
あじゃあついでに漫画やったらみたいなのも聞いた、
あ漫画はね、はい、結構ベタなところ行っちゃうんですけど、はい、最近読んでないですけど、はい、中学校とか高校の時はあいつとララバイっていうちょっと不良漫画とかシャコタンブギとかで結構不良漫画好きだったんですよ、昔は
結構なんかマイルドなってい
う、そうなんですよ結構漫画に関してはね、はい、結構マイルドなんですけど、
めっちゃパンクが好きなんですね、パンクという音楽、
そうなんですよ、はい、だからあのネットだけでは調べれない部分もあるんで、
はい、
だから当時の宝島とかフールズメイトドールとか昔のパンクのことについて取り上げられてるあのサブカルシーとか結構、はい、今でも購入してて、
あもうそれはあのネットで見るだけじゃなく、
はい、
足を使って、
そうなんですよ、実際に見ないとわからない記事とかもあるんで、
うん、宝島って言うたら何年代ぐらいのやつ、
ねでも一番
今の宝島とまた全然ちゃう
で、全然違いますよ、確かにでもあんまり古すぎると、うん、あの70年代後半とか80年代初頭になっちゃうとあんまりパンクの記事がなくて、
はい、
83年とか84年ぐらいからパンクの時期が、パンクの、 あの記事がどんどん増えていくんですよね、宝島は、はい、だから結構84年から1990年までの宝島はもうほとんどコンプリートしてて、
そう、あ家にバーなる、あそうそや見たわ、あの写真あげてはったわ、
あげてましたそういえば1ヶ月か2ヶ月
前ぐらい、めっちゃ魅力的な棚やなと思
って、そうなんですよ
あれだから私の世代の人が行ったら、
はい、
一晩
そうす
起きて見る棚です、
そうなんですねクローゼットの中とかも80年代とか、はい、昔のものしかもう揃ってないんで、
そう
部屋中がもう 足の踏み場ないぐらい、まあ、一応ちゃんと整理整頓してるんですけど、
はい、
クローゼットの中とかもほとんど昔のものしかなくて、昔の、
はい、
例えばブリキの超合金とか、はい、いろんななんか UFO のあのグレンダイザーかなんか忘れたんですけど、
おもちゃとかそういう戦隊ものとかもそう、
そうなんですよ、
そこら辺が好きな
の、なんか収集癖みたいなのあるんですよ、その親父も一緒なんですけど、
はい、
なんか親父の遺伝みたいな感じで収集癖がすっごくて、
な何を今じゃ集めてはるんです、
あでも今は特に雑誌関連ですね、
う
ん、
あそういう古い雑誌、
はい、80年代とかの
宝島とか、
はい、
ここら辺のやつ、ほーやるなんかすごいですねいやま、映画やったらまあ爆裂として、
はい、
で音楽やったらまあ スターリン、
はい、
これ分かりましたね、はい、聞いてる人おってなんか見るんなら、
はい、
で手にも入りやすいです
、はい、
じゃこれで言うたらあのお洋服、
あはいはいはいはい、
だってあれでしょ、まず手に入れる あなたがいる。あれは洋服なんか。
うーん、難しいですけどね。でも古着ですね、ジャンル的には。
そうですね、
今着てる服って、
まあ、舞台というか、はい、ライブで着てるあの水着系は置いときましょう、
はい、
今着てはる普段
着。そうですね、今着てる服はあのほとんどあのセカンドストリートっていう古着屋さんとかあって、あのめっちゃ安いんですよ。びっくりするぐらい安くて、は
い、めっちゃ安いです。ただ郊外にしかない。
そうなんですよ、うん、あの都会の真ん中とか結構少なくて、はい、そうなんですよ。その今着てる服とかもほとんどシャツと500円、ほとんど500円とか1000円とか。
そうなんです、今もだからほんまにその70、80年代を思わせる服装をなさってるから、はい、これはこの服をどこで勉強しはったんや。
あーでもやっぱり
ファッション誌とかも、
でも今日はあれなんですよ、今日の服装ストリートスライダーズでバンド意識してるんですよ、ちょっとだけ。
そうそうなんや、はい、それは気づかず失礼。
いやいやいや全然。
そこまで分からん
けど、髪型全然ちゃうんですけどね、髪型はうーん
ニューウェーブっぽい、その時代の、
はい
はい、ニューウェーブっぽい、なんかあおしゃおしゃれおしゃれだねみたいな言われてた。
そうなんですよ、はい、
あと流行りの言葉もその時の言葉とかを結構歌詞に使われて
た。あ、そうですね。
あのお前とちょめちょめしたりとか。あれどこで知ってるの？
いやもうあれは元から知ってたんですよ。あれはちょめちょめとかね、あれはもうほとんど、あとまぶいとかね。
そうそうそう、
あれとかも漫画とか不良漫画とか絶対出てくるんだよね、まぶいとか。
まぶい好きだぜ。
そうそうそう、そうなんですよ。あのビーバップとか見てるとね、はい、やっぱりそういう言葉よう出てくるんで、それで覚えたりとかしますけどね、はい、昔の映画とかで。
ここの横の髪を死ぬほど流した女性がね、聖子ちゃんカットですよね。
はい、
本当はそういう人と付き合いたいんですか？
ああでもそうそうね、でも、うん、いやでもそうっすね、欲を言えばね、そうっすね、欲を言えばそうっすね。
自分の彼女にが横めっちゃ流してたら嬉しい。
いや嬉しいっすよね、
はい、でもほんまにお友達って50歳ぐらいの人ばっかりになるんちゃいます？
あ、そう、飲み行く時とかは割とめっちゃ年上の人は多いですよね、ほとんど。
そういう時あの話とかなったりとかしたら、
はい、
やっぱりその時代の、
あ、もうほとんどそうですよね、もう自分から振る感じなんですよ。向こうから喋って、あ、僕も知ってますみたいな感じじゃなくて、
はい、
もう自分からその若い頃とか、やっぱり何々聞いてたんでしょうみたいなこと言ったりとかしますね、はい、自分からも振ったりはするんで。
爆裂都市に心臓打ち抜かれてると思いませんでした。
いやでもあれはね、
こんなに年齢離れてるのに。
でも人生本当に変わると、今の若い子でも本当にあの映画は人生変わると思います。やっぱり本当に本格的にロックンロールやりたいなっていう気持ちになるんで、あの映画見ると。
あの、ちょっと混乱してますけど、遠藤道郎さんが出てるやつはまだちゃうか。
いや遠藤道郎さんも出てたんですよ、うん、
実際と。出てましたよね、
はい、
なんか豚の頭投げたり
とか、放尿みたいな感じのお客さんに放尿したりとかするシーンも、
はい、
まあ、ほんまに放尿してるかどうか分からないですけど。
いや、そんなこといずれするのあなたも。
いや、しないしない、さすがにそれはあのできない。今のご時世ね、
このコロナの
ご時世、あのコロナ禍なんで、おしっこさすがにね、お客さんがいちゃうとさすがにね。
まあ本来コロナ禍じゃなくてもあかんねんけど。、はい、だからあかんからよかったんですよね。
そうなんですよ、はい、そうなんです
よ。そう思ったらコロナって悲しい
ですよね。
悲しい、辛いウイルスですね。
そうですよ、結構本当にね、コロナ禍がきっかけでその最近スタジオとかあんま行かなくなってしまって、はい、結構俺結構ね、そのコロナとか結構怖がってるんですよ、めっちゃ。あの結構気にしない人とかいるじゃないですか、マスクつけなかったりとか。
俺はパンクだからコロナなんか、はい、みたいなわけじゃない。
いや、そう、実はそこは違うんですよね、はい、めっちゃそこは気をつけるんですよ。
はい、
めっちゃそこはアルコール消毒めっちゃしたりとか、はい、ちょっと人混みめっちゃ避けたりとかするんですよ。
ええことです。はい、
道歩いてる時は本当にもう全然パンクロッカーじゃないですね、道。今日来て、あの今日ここまで場所まで来てる時はほとんどもう、はい、ビクビク怯え、人混みを怯えながら来てましたね。
いや、あの音楽講師とか似合う、なんか合うんちゃいますか？
あ、そうっすか。
はい、
あ、
私もっとパンクのこと教えてほしいですもん、
はい、あ、まあ、いや嬉しいですよ。いや、そう言ってくださって。
もうちょっとそのさっき、はい、冒頭の方おっしゃられたパンクの歴史みたいなんとか、
あ、はい、
教えてもらっていいですか？
あ、そうですね、はい、さっきは70年代、
はい、日本に限らず、日本外れたとこも好きでしょ多分。
あ、でも好きなんですよ。でも日本が一番詳しいですね、自分の中では。
あ、じゃあぜひジャパニーズパンク。
そうですね、はい、
だって知らんことめっちゃあるもん。
そうですね。
なんで知ってんねん。ぜひお願いします。
いやでもそうですね、
そも1970年にそのフリクションとかが、はい、から始まって、
はい、でも70年代の前からもうちょっとパンクっぽいジャンル の、うん、あのバンドはあのいはったんですよ。あの例えばあの裸のラリーズっていうバンドがいたんですけど、うん、だいぶちょっとマニアックになっちゃうんですけど、はいはい、あの裸のラリーズは一応ジャンル的には自分的にはその、はい、あの裸のラリーズその時はあのパンクってことは全然なくて、
うんうん、
ちょっとねパンクに近い要素あったんですよ。裸のラリーズとか
パンクという言葉もなかった
なかったんですよ、
うん、
あのパンクという言葉は生まれたのがもうあれですよね、セックスピストルズとか出てきた時ぐらいからなんで、その前からちょっとパンクっぽい要素はあったんですよね、
うんうんうんうん、
裸のラリーズとか頭脳警察さんとかもちょっとパンクっぽい感じは、うん、パンクっぽい要素は本当にあるんですよ、
うん、ノイズというよりも、
はい、ちょっと激しい当時、
まあそうですね、
では結構珍しい
感じ、ジャンル分けですからね、
はい、
じゃあ先生、そもパンクとは何なんでしょう。
パンクとは、
はい、
パンクとはやっぱりそうですね、いや難しい、いざパンクとはって言われると
先生
パンクとはやっぱり
今おっしゃっていた
若者の原動力っていうか、
はい、
うん、なんか政治よりも熱いものを感じますね、パンクには。
政治よりも熱い
もの、熱いものを感じますね。
先生、今の政治が非常にあの熱さを失っているような、
はい、あでもやっぱり、はい、そうですね、でも今ってあんまりパンクってなんか聞かないじゃないですか、うん、今の時代って
聞かないですね。
だから今の若い子とかパンクとか聞くと、うん、なんかもっと時代って絶対180度変わると思うんですよ。だから革命ですね、うん、僕にからとってパンクって一言で例えると、
うん、え、同い年ぐらいの人でパンクを聞いてる人は、
はい、あ、いないんですよ実は。とだ大学時代とか、うん、その高校時代で自分と同じ趣味の人見たこと一回もないんですよだからツイッターとかでは結構言い張るんですよ、
う
ん、若い子、
ね、
自分と同じぐらいの年齢で、うん、昔の80年代とかのパンク好きな子は結構いらっしゃるんですけど、うん、でもその SNS 以外で見たことなくて、
うん、
その SNS で、でもパンク80年代のパンク好きの若者よりもどっちかといえば普通の歌謡曲とかアイドルが好きな若者の方が多いんで、
う
ん、
あ、昭和歌謡ですね、
はい。でも最近はその昭和歌謡とか好きな若者増えてきたらしいんで、
う
ん、
らしいですね。カセットテープわざわざ、
はい、
だ海外の人も昭和歌謡非常にこの、
そうなんですよ、
古い、もう我々ですら知らんぐらいの。
あと歌謡曲だけじゃなくてレトロゲームとかファミコンとかわざわざ日本までわざわざ足を踏み込んで買いに行ってる人もいるんで、ね、
そこら辺はどうです。
あ、ファミコンめっちゃ今でもやるんですけど、うん、
やっぱり新しい美しい映像のやつより古いやつ。
そうですね、ファミコン、今日も朝やってきました朝やってきました、ね、
やっぱりあのこうピコピコしてあの画像が荒くて、
そうなんですよ、なんか味を感じるんですよね、すごい味があるんですよ
そうね、
そうなんですよでもすぐ飽きます、1週間ぐらいで飽きますけどね、そのファミコンとかは
その1週間ぐらいで飽きるスパンを愛してるんですかね。
そうなんですよ、
もしかしたら。あ、いや、パンクがそれぐらい何やったら新しい文化で、はい、で今現在のパンクっていうのはないわけじゃない。
いや、ないわけではないですけど、うん、
今現在あ売れてるパンクロッカーって
。あ、でもそれ全然わかんないですよね。
いや、私も今あれって思って、
そういえばおったかなみたいな。
絶対いるんですよ。あなたが現在の人好きじゃないだけなのか
いや、でも本当にツイッターって結構パンク界隈の人とかフォローしてるんですけど、うん、それでそのタイムラインであんまり見ないんで、普通、うん、今の若い人、なんかその 今の僕と同い年ぐらいの人がパンクやってて有名なっていう人がいたら絶対そのタイムライン流れてくるんですけど、うん、はい、それ見たことないんで、結構ツイッター見てるんですけど、
はい、
そういうの見たことないんで、だからもしかしたら僕ぐらいなんかなって思いますね、うん、ほんまに80年代のパンクを詰めてるってなると、
こりゃあお互いするわけだ好き京さんが、
はい
パンクっていうのが若者の原動力なんだとしたら、
はい、
もう若者じゃない私たちぐらいの年代の人間はもう失ったものですよね。だから年齢的には、はい、いやいやいつまでもって言うけれども、はい、確実に何か失いますから、
はい、
それはいいんですよ、それで、
はい、
でその代わり得てるもんもあるし、
はい、
でも私ね、ほんま楽しみなんですよ、はい、50ぐらいになったジェラスさん。
あー、でも自分もちょっと楽しみしてるとかあってでもやっぱ50になるとやっぱ音楽多分やってないと思うんですよ。音楽やってたとしても、うん、なんかその 激しいのはやってないかなと思うんですよ。
はい、今ものような感じではない、
はい、なんかそのなんか今はこんなに年老いてるけど若い頃はこんだけギラギラしてたみたいな感じで、そのテレ番組、例えば、はい、テレ番組みたいな時に懐かしの映像みたいな、はい、じゃあ全然違うんですか、若い頃こんな格好して歌ってたみたいな、はい、いやちょっとマジでやめてみたいな、いや本当に恥ずかしいからマジでいや流すな、おい流すなみたいな、おいどういう神経してたんだよ、絶対流すなよみたいな、いや流れるんかいみたいな、いやこれは本当恥ずかしいからマジでもう息子おるから本当にやめてみたいな感じの
息子はおるんや
一応設定 で、うん、でそういうやり、なんかやり取りっていうか、そういう感じのいじられ方してるんですよ。今の坂上忍さんみたいな感じで。
そうなんや。
坂上忍さんのアイドル時代の映像とか、今の番組とか、よく いじる感じでよく出てくるじゃないですか。あんな感じでいじりされたんですよ。テレビ番組で。
そうなんや。私なんか、はい、やめてやって言うてるジェラスさんは、もう水着着てるみたいな。
実は、あの、もうちゃんとビチスーツ着てて。
パンクって、はい、その、あれなんですね、こう。じゃあ今現在っていうかこう長い歴史は絶対あるはずやけど、
はい、
特に濃いのが好きな世代時代なんですね、
はい、
ジャパニーズパンクは。
そうですね、
海外はまた別の話なんかもしれない。
やっぱ日本のパンクが一番好きですね。
なんで日本のパンクが、
やっぱり
海外だってセックスピストルズが、まあ言うたら、まあ大御所じゃないですか、
はい、
たった1年で消えていた、あれもかっこいいんでしょうけど、
はい、でもやっぱり日本ってなるとやっぱりなんかね、特に理由はないですけど、やっぱり洋楽よりも自分日本の曲を聴くことが多くて、
うん、
まあそれパンク以外でも歌謡曲とかロックとかも好きなんですけど、うん、やっぱりあの歌詞が日本語やと結構分かりやすいんですよ、
うん、
英語結構疎くて全然英語横文字が結構苦手で、
あ、なんか、あ、そうなんや。
そうなんですよ、
うん、でもあの映像なんか上げてはるやつやったら、はい、見ただけでわかるから、はい、海外の人も結構見たりし
はる。そうなんですよ、はい、実はめっちゃ英語下手で、
そうなん、
英語めっちゃ下手くそなんですよ、うん、それ授業で一番英語とか数学と英語が成績悪くて、
うん、
英語全然喋れないんですけど、
あえて学歴聞かへんけど多分めっちゃ賢いと思うんですよ、
はい、
あなた
は。いやそんなこと全然、あのエフラン大学ですよ、自分行ってた大学もめっちゃエフラン大学で出席日数だけでもなんとかなりましたから高校時代は。
あの持ち前の真面目さで
真面目さで
バンクロッカー真面目やから、
真面目ですか、意外とね根は真面目ですから、ね、結構
バンクロッカー真面目ないとやってられないです
。そうなんですよ、
はい、あ、そうやな、性格っていうのもありますよね、はい、パンクになんか変な言い方だけどパンクに合う性格って何やろ。
いやそれが自分でも未だに分かんなくて、
うん、
でも自分ってあんまりパンクっぽさないですよ、性格って。
パンクっぽさがない。
ないですよ、もうめっちゃあれなんですよね、人見知りやし、うん、スタジオに電話で連絡するとかも手ガタガタガタガタ震えてるし、
うん、
もう人となんか対人恐怖症みたいなとこあって。
じゃあ逆にパンクっぽい性格って何ですか。
だからその自分の欠点を逆にもう商売道具にするって感じですね。
あ、今なさってるんですよね。
そうですね。
それパンクじゃないんですか。
そうですね、うん、結構そのそういう意味ではパンクなんかもしれないですけど、うん、それってパンクやんで最近気づいたんですよ、自分のその欠点をその、うん、売り物にするみたいな感じで、うん、前まではちょっと隠してた部分もあるんですよ、自分の弱い部分って。
ご自身でこれ欠点やと思ってはるとこって言葉にしたらどれなんですか。
やっぱりあれですね、シャイなとこですね。
シャイ、
めっちゃシャイで真面目なってことですほんまに真面目で、真面目っていうか、
なるほど、うん、シャイで真面目さっていうのは本来、まあ、美徳、欠点であり美徳っていうところもありますけど、はい、まあええとこのはずやのにそれを自分で欠点としてしまって
る。そうなんですよ、なんかあれなんですよね、なんかお人よしみたいなとこあるんで、
コンプレックス
な、コンプレックス、めっちゃコンプレックスなんですよ。だからなんかそのロックンローラーってなんか尖ってないとあかんみたいなイメージあるじゃないですか。
うわどうしよう、給油みたいな技術めっちゃ私も思ってる、自分のクソ真面目さに押しつぶされそうあ、腹の中をだから裏返して見せるようなことをしたい、
はい、
それがこうパンクだと最近気づかれた。
そうなんですよ、
ま、もしかしたらそれはジャズでもそういう言い方しますし、
はい、
音楽表現媒体すべてそうなんかもしれない。
そうですよね。
ですけれども、はい、パンクはそれをどういう形で見せるのがって、こう 攻撃的に見せる
もありますし、なんか負の部分もやっぱかっこよく見えちゃうんですよ。
うん、そうやな。
例えば自分、うん、自分はめちゃめちゃもうなんか、うん、もうボロボロの状態になってたし、うん、それがパンクに変えると変換するとめっちゃかっこいいですよ。
ああそうや
ね、もうガリガリでも、うん、ホームガリガリでも、うん、顔色めっちゃ悪かったとしても、うん、それがパンクになっちゃうとめっちゃもう逆になんかもう良さになっちゃうんですよ、
うん、ほんま逆にもう 太りすぎてあのなんかピザ食べすぎて体弱くしてるけどでも
そこが逆に
パンクかもしれん、
パンクなとこに なるんで、
せやな、
はい、
私はちょっとはパンクになれ、パンクかしら。
いや本当にいや一緒にコラボしたいですよ、やっぱり。
せやんしようや、なんか
しましょうよ
だって、
はい、
あのこれ終わってもちょっと喋って、
喋りたいですよ、
あの趣味めっちゃ合うと思う。
なんか時間早く感じましたもん今日。
私はあのめっちゃほんまだからその時代で言うたら、はい、山塚愛さんとかにめっちゃもう浸水してましたし、今もまあしてますけれども、そこら辺の話もめっちゃしたいですし、
あパフォーマンスのね当時の山塚愛さんの、
はい、あのそう、あのそれももちろん計算して頭いい人でしょうかなさってたんでしょうけども、はい、そういうこと多分これからジェラスがどうなっていくかっていうのを私はめっちゃ見たいですし、はい、みんなで見てほしいです、はい、
自分自身もどうなるか分かんないですから、これから自分が、
はい、あのやめてやめてや見てこんなん俺こんなん若い頃見といてやって言いながら絶対水着着てんねんこの人。
あの
おちんこが見えんように綺麗に隠してギリギリ
のギリギリの感じであ
のもう、はい、もうラジオ終わってまうから聞くことじゃないですか、はい、めっちゃ綺麗に脱毛してますよね、あれ。
そうなんですよ、あのちゃんとスタジオ行く前とか、はい、撮影の前とか、はい、そのライブの前とかも、はい、絶対朝風呂入って、
はい、
なんかシェービングクリーム塗ってガーって剃ってますから、はい、それってたまに遅刻するとかあるんですけど
自分脱毛で遅れました、
脱毛で遅れてそれであのライブハウスの人すいませんでしたみたいな、あ、待って、まあ、頭下げてすいませんでした、
まあしゃあないな、脱毛ならしょうがないな、
脱毛って言いづらいんですよ、下痢してました、すいません、ちょっとお腹壊して駅のトイレで、すいません、ちょっと緊張して下痢してましたってい
やめっちゃ清潔感あるそのなんか半裸状態になってるから、はい、これ男性がやるの大変やろなと思って。
そうなんすよ、
うん、
結構 そんなに毛薄くないんで自分、
あそめっちゃ薄い人やと思ってます。
いやあのめっちゃこまめにあのもう買えばとかもちゃんと買って
買えば
高いんすよ、あれ まあ、大黒ドラッグでよかったんですけど
パンクロッカー大黒ドラッグ
だから大黒もうポイントカード持ってますからもう
あれね、はい、なんか
あの女の人いっぱい売ってる感じの、
そうそうあの何やったっけ、私も同じの持ってるわ
DD プリンスか、そう DD プリンス
あれ出すねんな、
そうなんす
よだポイントつけてくれる、
そうなんす
ありがとうございます
いやこちらこそこちらこそ
いやほんまそうパンクロッカーはあの俺パンクロッカーじゃないみたいなは多分ない、ロックってそんな言い方をしますよね、
そうですね、
私も未だに分からんけど、はい、あの何か告知とか、
あの皆さんあの YouTube チャンネル登録、はい、あのよろしく、あのまだ1000人いってないんで、あの収益化やっぱりしたいんで、はい、やっぱ1000人、
あの本当にね、はい、環境音楽みたいに流してたらね、あの酔っ払って面白い、
そうなんですよ、だから皆さんもそんな感じでぜひね、はい、聞いていただきたいですよね、
なんかしながら見てください、
そう作業用 BGM みたいな感じで聞いていただくと、はい、もういいんじゃないかなと、
全部押すでやったら、はい、なんかして帰ってきたら衣装変わって同じことしてる妖怪みたいな感じの人がちょっと
そうなんですよ
そこにいる妖怪みたいな感じですごいんですよね、はい、あの辻曲がったらおる妖怪みたいな
そうなんですよ、だ皆さんもこれ動画見てあこういうことかって、ね、絶対わかると思うんで、
はい、いや本当に好きになると思います、はい、絶対見て
ぜひぜひ、
はい、あとライブはないんですよね、
ライブはまだねあの未定なんですよ今のところ、
まあ、このコロナ禍ですからね、
はい、そうなんですよ、コロナ禍じゃなかったらもっとね、もしかしたらオファー来てたかもしれないですけど、
はい、ありがとうございます、はい、あの非常に、あとこれはもうあれですけど、ぜひ一緒にやりたい、
一緒にやりましょう、
はい、
結構ね企画力だけはもうすごいんで自分は、
あの本当にそれは本気で思います、はい、思った30分でした、
はい、
ありがとうございます
ありがとうございます、
本日お越しいただきましたのはパンクロッカー、はい、ジェラスガイ坂本さんでした、
ありがとうございます。